それでは今朝、出エジプト記の13章をお開きください。出エジプト記の13章です。今朝のメッセージのタイトルは、神は荒野で栄光を表されるというタイトルであります。出エジプト記の13章の、2節3節を最初にご一緒に読みましょう。3、はい。イスラエルの子らの間で最初に太陽を開く長子は皆、人であれ家畜であれ私のために性別せよ。それは私のものである。モーセは民に言った。奴隷の家エジプトから出てきたこの日を覚えていなさい。力強い御手で主があなた方をそこから導き出されたからである。種入りのパンを食べてはならない。アーメン。先週私たちはあの杉越の夜の出来事について学びました。エジプトで9つの災いが起こった時には、あのエジプトのパロはイスラエルの民が出ていくことを許しませんでしたが、10番目の大きな災いがエジプトに臨みました。それが杉越の夜の出来事でした。カモイと門中に子羊の血を塗っていない家々においては、家畜のウイゴ、人間のウイゴが皆死んでしまったんです。大きな泣き叫びが起こりました。これにはもう耐えられなくて、パロはイスラエルの民に、あのモーセに、もう出て行け、この国から出て行けと言いました。それで彼らは急いでエジプトを後にすることになったわけですが、その直後のこのイスラエルの民に対して神様がモーセに語られた言葉を、モーセがここに語っているわけです。奴隷の家、3節ですね。エジプトから出てきたこの日を覚えていなさい。解放されたこの日を覚えていなさいというんです。エジプトはこの世を象徴している場所です。あのエジプトの王様であったファラオ、あるいはパロと言いますが、このパロは悪魔を象徴している人物であります。皆さんや私にとっての出エジプトというのは、私たちがイエス・キリストの十字架の恵みを信じ、その血潮の力を信じてイエス様を心にお迎えした日であります。イエス様を信じて罪許され心にお迎えするときに、私たちは永遠の命をいただき、神の子供とされたわけです。この世のものではなくて天国人とされたわけです。それが私たちの出エジプトの日であります。その日を覚えていなさいと、今の時代に生きているクリスチャンである私たちに神様は語っておられます。実はこの言葉がモーセに与えられ、そして民に告げられたのは土曜日の安息日のことでありました。まだこの日を安息日とせよと神様は命令を出しておられませんでしたけれども、後にこの後にというかすぐにですね、この土曜日の日は安息日として神様がイスラエルをエジプトから解放された、その力ある身腕の働きを覚える日として守りなさいと言われたんです。皆さんは開いてくださらなくて結構ですけれども、申命記5章15節で神様がこう語っていらっしゃいます。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と述べられた腕と思ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。安息日を守るべき、その理由、目的は神様のあの出エジプトにおける恵み、御業を覚えるためでした。あの航海が分かれて、そしてイスラエルが解放された、その日を覚えるように、イスラエルの民は言われたわけです。ですから私たちクリスチャンにとっては、安息日というのはある意味この日曜日であります。イエス様の復活を覚えて、初代教会からクリスチャンたちはユダヤ人であっても、土曜日ではなくて日曜日に、神様に礼拝を捧げるように変わっていきました。私たちはこの日曜日ごとに実はイースターをお祝いすべきなんです。 イースターというのはイエス様の復活を覚えてお祝いするんですが、日曜日というのはイエス様が復活された日、イエス様が復活の初歩として蘇られた日であります。ですから私たちはイエス様の復活を日曜日ごとに覚える。それだけでなく、このイエス様の十字架と復活によって私たちはこの世から自由にされた、この世のしがらみから、この世の束縛から、罪から解放されたんだということを日曜日ごとに覚えるんです。これが私たちがこうして集まって神様を礼拝する目的であります。どのようなところから私たちは救われたのか、もし自分がクリスチャンになっていなかったら今の自分の人生はどんなだろうか、時々私たちは考えてみる必要があります。杉越の祭りの夜の食べ物として苦菜を添えて食べなければならないという命令について先週学びました。この苦菜はエジプトでの苦しい経験を思い出すように、毎年毎年杉越の祭りのたびにイスラエルの民が口にしなければならなかったものです。まあ、日本人で言うならばわさび、こういったものを食べて涙を流しなさいと、とにかく涙が出てくるような辛いものを食べるんです。もうユダヤ人の人たちも世界中あちこち散っていってますから、それぞれの国に涙が出るほど辛いものがあります。マレーシアに行った時、ピーマンだと思って口にしたら、なんともう唐辛子の青いのでですね、もう本当に未だに忘れられないぐらいすごい経験しましたけれども、もう外国の人たちが日本に来てびっくりするのはわさびです。ちょこっとだけならいいんですけども、わからないのでバッと口にして、まあ大変な目に遭う外国の人たちが多いわけですが、まあ、ちょうどわさびをたくさん舐めてですね、そしてもう涙が出る、もう大変な思いをする。そのようにしてエジプト時代を思い起こしなさい。どんなにその時代が大変だったかと、そのように神様はイスラエルのために語られたわけです。皆さんや私は時々自分がイエス様を信じてなかったらどうなっていただろう、自分はクリスチャンになる前どんな生活をしていただろう、そして今どんなふうに変えられただろう、そのことを私たちは時々考えて、そして神様に感謝する必要があります。もう私がもしイエス様に出会ってなかったら多分自殺してたと思います。自分の人生に意義が見出されなくて、何の目的で存在しているのかわからなくて、毎日毎日自殺思考の本を読むようになっていました。そしてそういう本を読むとですね、なんか死ぬことが美しいようにいっぱい書いてあるわけなんです。そういった思いにとらわれていってました。でもアメリカ人の宣教師の方に出会い、クリスチャンの先輩に出会って、イエス様を信じて変えられることができたんです。私たちは時々自分がどのようなところから救われたのかということを思い起こす必要があります。次に覚えたいことは、その救われた経験を誰かと分かち合うということが必要です。使徒パウロは劇的にダマスコ途上でイエス様が光のうちに現れ語ってくださったときに、彼は改心を経験して、そしてクリスチャンになりました。それまではクリスチャンというのはもう神を冒涜するもので異端者だと思って、もう捕らえては牢獄に入れたり、ステパノの死にも殉教にも加担したパウロでありましたけれども、しかし彼はイエス様こそが誠のユダヤ人の求めていた救い主キリストだということが分かっていたときに、彼は使徒行伝9章20節こうあります。そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。イエス様が神の子であるということをすぐに彼は述べ伝え始めたんです。そして使徒行伝9章22節しかしサウロ、パブロのヘブル語名ですが、ますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。ますます力を増してあります。皆さんや私が霊的な力がますます増していくためには、誰かに福音を述べ伝えなければならないんです。私たちは自分が信じたことを誰かに述べ伝える、自分が確信していることを語るということをなくして霊的な力が増し加わるということはありえません。私たちが成長するということは、この福音を誰かに分かち合うということをなくして決して起こってこないんです。 もし私たちが本当にクリスチャンとして成長したいんだったら、この自分が信じている福音を誰かに伝えていく必要があるんです。パウロはそうした時に上からの力をますます受けて、彼は大胆に述べ伝えるようになっていったんです。13章6節、出エジプト記の13章6節を一緒に読みましょう。3、はい。7日間あなたは種なしパンを食べる。7日目は主への祭りである。アーメン。杉越の祭りの次の日は安息日でした。あの杉越の出来事が起こったのは金曜日の出来事でありました。そして種を入れないパンの祭りというのを1週間守りなさいと神様はおっしゃったんです。この種を入れないパンのこの種というのは、まあ、今私たちがよく知っているので言うならばイースト菌ですよね。パンを膨らませるものです。あのイースト菌があることでパンはふっくらとして柔らかくなります。そして、美味しく食べることができるわけですが、わざわざ神様は7日間種の入らないパンで祭りを祝いなさいとおっしゃったんです。なぜでしょうか。一つはもうパンを発酵させる間もなく緊急に急いでエジプトから出て行ったという、その緊急性を覚える。あのエジプトからどのようにして出て行ったかということを覚えることが現実的に一つありました。でももっと霊的な意味について、意味があることについて、第一コリント5章で使徒パウロは、あの種を入れないパンの種というのは、パン種というのは人間の罪、傲慢、不正、そういったものを表しているということを語っています。だからそういう傲慢だとか罪とか不正の種の入っていないパンで祭りをしようではないかとパウロは語っているわけです。つまりイエス様を信じた私たちは、昔の祭りをそのまま持って天国への旅をしてはならないということであります。あのイスラエルの民はエジプトにおいて自分たちが持っていたこの世的なものを自分たちに、もう自分たち引っ提げてですね、エジプトを出てもアラノを旅するときも天国に向かっているのに、この世のものに縛られて、ああエジプトのは良かった、エジプトではこうした、ああした、エジプトではあれを食べた、これを食べた、そういった生き方をしてはならない。これが神様が教えていらっしゃる意味であります。私たちは気をつけないと、クリスチャーになった後でも、この世、あのクリスチャーになる前と何ら変わらない生活をしてしまうということが起こりうるんです。私たちの心の中に傲慢が入ってくる、偽善が入ってくる、不正が入ってくるときに、私たちは、あのエジプトにいた時代と何ら変わらない生活に戻っていくんです。もっと悪くなるかもしれません。パン種の入らないパンで、祭りを祝いなさいと神様がおっしゃるのは、イエス様を信じた者は清い生活の中に入っていかなければならないということを教えているんです。さあ、アラノを出て行った民に対して神様は不思議なことをされました。どうぞ13章の17節18節をご覧ください。出エジプト記13章の17節18節、ご一緒に読みましょう。3、はい。さて、ファラオがこの民を晒したとき、民は彼らを近道であっても、ペリシテ人の地への道には導かれなかった。神はこう考えられた。民が戦いを見て心変わりし、エジプトに引き返すといけない。それで神はこの民を葦の海に向かうアラノの道に回らせた。イスラエルの子らは隊列を組んで、エジプトの地から登った。アーメン。神様は、わざわざあの200万300万の民をアラノの道に導かれたんです。ちょっと地図を思い浮かべることのできる方はエジプトの地図を思い出してください。地中海を思い出してください。そしてエジプトの北東の方、上の方にイスラエルがあります。四国ほどの大きさですが、このイスラエルの地、カナンの地に行くには海沿いの道、地中海沿いの道に行く方がはるかに早く入れるわけです。そんな何年も何年もかかって入る必要ないわけです。一週間もあれば彼らはエジプトからあのカナンの地に海沿いの道を通れば入ることができたわけです。 優秀な皆さんの後ろの聖書地図を見てですね、あ、これぐらい近いんだと思ってチェックしておられますけども、後ろの方に地図の入っている聖書を持っている方はそれをご覧になると一番早いんですが、すぐにカナンの地に行くことができたわけです。ところが神様は荒野へとイスラエルの民を導かれたというんですよ。荒野の道、シナイ山の方角に導かれたわけです。これには理由がありました。この13章の17節で神様がおっしゃっているのは、ペリシテ人の地への道には、ペリシテ人というのが海沿いの道にいたんです。ペリシテという言葉はパレスチナという言葉をご存知ですよね。アラブ人の人たちのパレスチナ自治区というのがペリシテ人が昔住んでいた地区にあります。パレスチナという言葉とペリシテという言葉は語源が一緒なんです。パレスチナは英語でパレスタインと言いますけども、ペリシテ人はフィリスタインというふうに言います。語源が一緒なわけです。このペリシテ人の道に沿いに行くと早くカナンの地に行けたけれども、しかし戦いをすぐにしなきゃならなかったんです。エジプトを出てきた時にイスラエルの民は多分武器はあまり持ってなかったと思います。そして彼らは奴隷として働かせられてたんですから、軍隊を組織するところまで行っていなかったわけです。難民状態で出てきたわけなんです。これから整えられていかなきゃならなかったんです。それがいきなり戦いに直面するとなると、神様は良くないと判断された。そのことがここに書かれています。戦いを見ておじけづいてまた帰ろうということになりかねない、また民がたくさん死んでしまう、いろんな問題にすぐに遭遇してしまうというので、荒野の道に向かわせられたというんです。しかし実は霊的な意味がこの背後にあったということが申命記の8章で説明されています。今日はその辺少し学んでいきたいと思いますが、荒野というものについて皆さん考えていただきたいと思います。砂漠です。荒野が何を意味しているか、まず第一は不毛の地であります。荒野というところは不毛の地、食物が育たないところです。水がないところです。渇きを覚えるところです。霊的にも経済的にも社会的にも肉体的にも欠乏を経験するところであります。第二番目に、荒野は神様が遥か遠くにおられるなぁと感じるところであります。なんか神様に見捨てられてるんじゃないかと、なんで私の人生こうなんだと、何にも物質的な面で何にもこう安定性の面で保証がない、そういったところであります。第3番目に、荒野は遠回りの場所です。遠回りする場所です。時々私たちはなんで自分の人生こんなに遠回りなんだと、なんであんな失敗が、なんでこの失敗がと感じることがありますが、荒野というのは遠回りの道でありました。第4番目に、荒野は刑罰の場所ではなかった。これは覚えておいてください。荒野はもともと刑罰の場所ではありませんでした。イエス様がヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けられて、自ら上がられると、聖霊が鳩のように下ってイエス様の上に来られました。そして天のお父様はこうおっしゃいました。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。にもかかわらず、次のルカの4章1節では、さて聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野に降りとあります。神様からこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶと声をかけられたイエス様が聖霊に導かれて荒野に行かれたんです。そして悪魔の試みに遭われたんです。ですから皆さんや私も人生において荒野の経験があるんです。自分の罪の結果ではなくて、必ずしも神様の刑罰だからというんじゃなくて、皆さんや私の人生においても荒野の経験があるということです。イエス様は荒野で 悪魔の試みに遭われたんです。私たちも試されることが起こってきます。荒野の経験が起こってきます。しかし今日学びたいことは荒野での祝福であります。神様は荒野で栄光を表してくださるお方である。これが今日のタイトルです。荒野の祝福はまず第一に何かというと、父なる神様による訓練を受けることができるということです。荒野というのは父なる神様の訓練の場所であるということです。どうぞ出演するときに何か挟んでおいて、申命記の8章をお開きください。ここに霊的な意味でなぜ神様がイスラエルの民を荒野に導かれたかが書かれています。申命記の8章5節、このところをご一緒に読みましょう。4節5節一緒に読みましょう。3、はい。この40年の間、あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。アーメン。父なる神様は、ご自分の子を訓練される方であるということです。ちょうど肉の親が、お父さんお母さんが、我が子が成長するように、必要なしつけをします。必要な訓練をします。それによって子供は成長することができるわけです。内面的な意味でも。で、私たちももし神様によって教えられ、神様によって取り扱われ、神様によってしつけられないならば、クリスチャンとしては全く成長できない。霊の幼子のままで終わってしまいます。神様は私たちに荒野で訓練をお与えになるお方だということです。第2番目は謙遜を学ぶ場所であるということです。荒野は謙遜を学ぶ場所です。神様は私たちが柔和で謙遜であることを望んでおられます。それこそが祝福であり、荒野の訓練の目的です。神様がなぜ私たちを訓練されるか、謙遜を私たちに学ばせるためです。韓国のオンヌリ教会のハ・ヨンジャ先生という素晴らしい牧師さんがおられました。本当に日本を愛して、日本に 何年も来て、ラブソナタという働きを日本中あちこちで、もう本当に自分でお金を持ってきて、そして、この働きを進めてこられました。この方がですね、中国にこの教会からたくさんの宣教師を派遣していたので、どうしているかというので中国まで入っていって、中国各地で働いている宣教師さんたちが集まって、一緒に集まりの時を持ちました。そして互いにどうしているか一人一人証しの時を持ちました。で、70歳になったばかりの一人の宣教師の方の番になりました。で、その方は大変素晴らしい働きを中国でしていることをみんな知っていたので、彼がどんな話を分かち合ってくれるかなと思って興味津々耳を傾けていたんです。するとこの方がこう言い出しました。先生、私は今年70歳を過ぎました。宣教師として神の働きをしようとここまで来たのに、この年になるまで私の悪い性格を直すことができません。怒ることがたびたびあります。この人はそう言いながら泣き崩れたそうです。最初は働きが大事だと思いました。しかし自分の性格を制御することもできず、この年になるまでよく怒り、大声で怒鳴る私がどうして宣教師と言えるでしょうか。みんな黙ってしまい、恥ずかしくなって大きなショックを受けたと書いておられましたけれども、私たちのクリスチャン人生の中で、私たちは神様の取り扱いを喜べるようになったら締めたものです。神様の御言葉を通して、ご聖霊の働きを通して、私たちが取り扱われると、変えられるということ、これがクリスチャンとしての大きな恵みであります。第3番目に荒野の祝福、第3番目、それは主に頼り、主に養育される。まあ、ちょっと言い換えましょうかね。ちょっと2番と似てるので、神の奇跡を見ると言った方がいいでしょう。第3番目は、荒野は私たちが神様の奇跡を見るところであるということです。 申命記8章3節4節、このところ8章3節を一緒に読みましょう。3、はい。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。アーメン。神様は、人はパンだけで生きるのではない、神様の口の言葉が私たち人間に与えられることによって励ましが与えられ、命が与えられ、力が与えられ、生かされるという経験がある。これこそ人生において本当に素晴らしいこと、祝福なんだ、大事なことなんだと、それを経験してほしい。これが神様が荒野へ私たちを導かれる理由だというのです。第4番目、荒野の祝福の第4番目は、もう一度出エジプト記に戻りたいと思います。出エジプト記の13章です。13章の21節です。13章21節、一緒に読みましょう。3、はい。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。アーメン。第4番目の荒野の祝福、その理由、主の臨在と導きを経験するということであります。荒野で私たちは主の導きと御臨在を経験できるんだということです。つまり私たちの試練の時こそが神様を新しく経験する時だということです。試練の時が神様を本当に発見する時であるということです。私たちの問題は、神様を抜きにして自分の考えで走って、あるいは動こうとしない、どちらかです。一つは早馬信仰、もう一つはラバ信仰として聖書の中で教えられています。聞いてくださるだけで結構ですが、詩篇32編9節にこうあります。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。悟りのない馬のようであってはならない、その意味は、もう手綱をもうが効かない、靴輪が効かない、自分勝手にバーッと走って、誰の言うことも聞こうとしない、自分勝手、もうゴーイングマイウェイ、もうしかもすぐに行動する、神様に祈ることもしない、誰かと相談することもしない、もうすぐに動いてしまう、これが早馬信仰であります。特に神様の前に時間をとって祈るということをしない。あなた方は早い馬のようであってはならないと主は仰せられるのです。そしてラバのようであってはならないとも仰せられるんです。ラバの特徴は強情さだそうです。一旦も動かないと決めたら、テコでも動かない、これがラバの特徴である。馬はさーっと行こうとする、ラバは私はこのままがいいって動こうとしない。新しいことに挑戦することもできない、新しい領域に入っていくこともできない、このままがいい、これがラバ信仰であります。そのようであってはならないと主は言われるんです。私たちの肉の性質には2つの極端があります。1つは燃えに燃えて、ハレルヤーって、私は燃えてるクリスチャンですって言って肉の領域に入っていくんです。あんまり人間的に燃えすぎて、もう肉の領域になってしまう。そうかと思うと、あのラバのように冷たい冷たい信仰で、誰かが救われても感動はない、誰かが癒されたと喜んでても感動はない、誰かが喜び、何かのことで喜んでてもおめでとうと言えない、祝福できない、冷たい肉であります。私たちはこの両極端に陥りやすいんです。あなた方は早い馬やラバのようであってはならないと神様はおっしゃるんです。さあ、神様は荒野で栄光を表される方です。今日のテーマがそれです。14章を見ますと、不思議なことを神様はなされました。14章の1節、ごめんなさい、2節、イスラエルの子らに言え、引き返してミグドルと海の間にあるピハヒロテに面したバールツォフォンの手前で宿営せよ。 あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。引き返してと。イスラエルの民はせっかくエジプトから出て行って、さあどんどん逃げればいいのに、神様は引き返しなさいと仰せられたんです。エジプトの方に少し引き返してきたんです。これを見て、パロの心が変わりました。おお、イスラエルは迷っている、さまよっている、こっちに引き返してきたぞ。やっぱりあいつら行かせてもったいなかった。大きな労働力を失ってしまった。やはり彼らを追いかけて、またエジプトに引き戻そうと。パロは心を固くなにして、この後戦車を差し向け、追っ手を差し向け、自らもあのイスラエルの民を追ってくるんです。もうイスラエルの民は恐れ惑いました。前には後悔がある。後ろからエジプトが追ってくる。絶体絶命のピンチに陥ったんです。実は神様がそのようにさせられたんです。引き返しなさいとおっしゃったのは神様だったんです。なぜでしょうか。神様はご自分の栄光を取ろうとされたからです。あれは我々の逃げ方が上手だった。モーセさんの立ててくれた作戦が良かった。すぐに人間は、私たちは神様から栄光を奪って、私が頭が良かった、私のやり方が良かった、私が上手にやったと、すぐに自分の手柄にしてしまうんです。しかし神様は人間の手柄ではなくて、あれは神様の御業以外の何者でもないと、そう思うような形で栄光を表したいお方なんです。ですからあのイスラエルの民は絶体絶命のピンチに陥りました。14章13節14節、たくさんのところ読んで申し訳ありませんが、出エジプト記14章13節14節、恐れる民に対してモーセが語りました。モーセは民に言った。恐れてはならない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。アーメン。今日どなたかわかりませんが、あなたの人生の中で神様が同じように語ってらっしゃるんです。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。主が働いてくださるというんです。そしてモーセはしかしリーダーですから、もがいたんです。叫んだんです。苦しんだんです。15節、主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言えとおっしゃったんです。そして16節、あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けなさい。そうすればイスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を行くことができる。杖を航海に向けて差し伸ばすように神は仰せられたんです。すると航海が分かれたんですよ。陸地が現れました。そしてイスラエルの民はお年寄りも子供たちも皆その陸になったところを通って航海を渡って逃げていくことができたんです。神様は5つの奇跡をされました。14章20節、どうぞお読みください。3、はい。エジプトの陣営とイスラエルの陣営の間に入った、それは真っ暗な雲であった。それは夜を舞い込ませ、一晩中一方の陣営がもう一方に近づくことはなかった。神様がなされた奇跡です。もちろん航海が分かれたということは大きな奇跡です。でも神様は暗闇を忍ばせて、エジプトとイスラエルの間に暗闇を置かれたんです。そして第2番目、21節、モーセが手を海に向けて伸ばすと、主は一晩中、強い東風で海を押し戻し、海を乾いた地とされた。水は分かれた。これが2番目に記されている奇跡です。3番目、24節。朝の見張りの頃、主は一雲の柱の中からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営を混乱に陥れ。エジプトの陣営をかき乱された。混乱に陥れられた。そして4番目、25節です。25節、戦車の車輪を外してその動きを阻んだ。 戦車の、あの追ってくるエジプトの戦車の車輪を神様が壊されたというんですよ。そして阻まれたんです。そして27節、5番目の奇跡です。ここ一緒に読みましょう。3、はい。モーセが手を海に向けて伸ばすと、夜明けに海が元の状態に戻った。エジプト人は迫り来る水から逃れようとしたが、主はエジプト人を海のただ中に投げ込まれた。アーメン。水の中にみんなエジプトの軍隊が飲み込まれて、誰一人残らなかったんですよ。ものすごい勝利を神様がイスラエルに与えられました。さあ、この光景を見たら、皆さんはどんな反応を示されるでしょうか。固唾を飲んで、すごい。神様すごい。まあ、神様に栄光を期して、ある方は手を挙げられるでしょう。ある方は祈りを捧げられるかもしれません。ある方は口を開けたままで、すごいと思われるでしょうね。でそして、ああ、やっぱり賛美しようと言って、もう小躍りしてタンバリン叩いてですね、もうミリアム、モーセのお姉さん、12歳年上のミリアムはですね、タンバリンを叩いて、もうこの時ミリアムも52歳ですから、すごいですね。もうタンバリン叩いて、そしてあの娘たちと、イスラエルの娘たちと一緒に、あのモーセの歌、あの後悔が分かれたことを大喜びする歌を歌ったんです。それが15章に記されています。15章の前半は、彼らがこの後悔が分かれる奇跡、神様の偉大な道からを見た、そのことを喜んで神様を賛美しているところです。ものすごい賛美と礼拝が神様に捧げられました。200万300万のイスラエルの民は一斉にもう大喜びをして、喜びの声を上げて小躍りしたんです。そこに自分も いたんだと思ってですね、まあ、ご自分をそこに入れてみてください。あの後悔が分かれる、すごい、その御業に自分も参加できた、その感動、喜びです。そして22節のことが起こります。22節、23節、私と交互に読んでください。出エジプト記15章22節、私の説教、これから本題です。モーセはイスラエルを足の海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。しかし彼らには水が見つからなかった。24節、民はモーセに向かって、我々は何を飲んだらよいのかと不平を言った。イスラエルの民はもう大喜びして小躍りして、神様すごい、何でもできるってすごい賛美をしたんですが、3日間アラノを旅する中で、エジプトを出た時に持ってた皮袋に入れてた水も飲み尽くしてしまって、そして他の何かの水筒のようなものを持ってたでしょうか、それも飲み干してしまって、喉が渇いて、もう熱射病で、もう彼らは倒れんばかりの状態になります。不平不満が起こってきました。あのモーセのやつ、我々をこんなところに導き出しやがってと思って、もうモーセはもう殺してやろうかと思うぐらいに彼らの心が変わるんです。荒野は私たち人間の心をあらわにするところです。私たちは調子がいいこと、嬉しいこと、勝利があると大喜びするんですが、いとも簡単にほんの3日間で天国にいたのが地獄に移ったかのような大きな変化を経験するんです。これが荒野なんです。これが皆さん、私たちが生きている人生なんです。調子がいいときは神様を賛美するのは簡単ですが、一旦調子が悪くなると神様を賛美することが難しくなる。そうなるとすぐに何が起こってくるか、不平不満です、つぶやきです。それが私たちの心に起こってくるんです。シナイ山に、私1995年にあのエルサレムであの世界大会がですね、世界ペンテコス大会というのがあったときに、グループの一応団長になってくださいということで出かけていきました。私たちの教会の兄弟姉妹も 何かご一緒だったでしょうか。グループの先生方と一緒に行きましたけども、シナイ山に生まれて初めて登ったんです。朝2時頃起きて、そして登っていくんです。勇気のある人はラクダに乗って登っていくんですが、細い道で、ラクダって背が高いから死ぬんじゃないかと思うんです。私は怖くてラクダに乗らないで、家族と教会のためにと思ってひたすら歩いて登っていったんですけども、そして降りるのもですね、もう夜が明けた後だから余計怖いですから、歩いて降りたんですけども、まあ、ちゃんと日の出の前に登っていって、まあ、日の出をまあ見るという、賛美しながら見るというのが日常になっているわけですけども、一番上に上がった時に、このシナイ山 の記念の石ですという、こう岩石砕いたようなのがエジプトの3ポンドで売ってるんですよ。あ、これはお土産にいいって、うちの息子喜ぶかもしれないと思って、エジプトポンド3ポンド払って買って、途中まで降りてきたら2ポンドで売ってるんですよ。あれ、ここで買った方が良かったなって。で、下まで降りたら1ポンドで売ってるんですよ。なんで頂上で3ポンドも出して買ったかなと思って、重いもの持って下までわざわざ降りていって、なんか損しちゃったなと思って、あ、しまったなって言ってつぶやいてるんですよ。いとも簡単につぶやいてる。お豆腐屋さんの有名な話があります。自転車でお豆腐を配達してるときは、バイクがあったらいいな、さーっと運べるのいいなって。で、バイクが与えられて乗り始めたら、冬は寒いな、車があったらいいなと言ってつぶやいてた。車で配達できるようになったら、ガソリンよく食うな、こんなにガソリン食ってくれちゃ困るわって言って、やっぱり不平不満を言ってたというんです。不平不満を言う方はどこまで行っても不平不満を言います。これは習慣の問題なんです。それが打ち破られなきゃならないんですよ。私たちは新しく変えられなきゃならないんです。クリスチャンになるということは新しく作られたものになるということなんです。新しく作られたものは、ちょうど日本人がアメリカに行って生活するようなもんです。もう向こうに行ったら英語を話さなきゃならない、新しい言葉を語らなきゃならない、食生活も若干変わるでしょうし、習慣も若干変わらざるを得なくなるんです。郷に行っては郷に従えというところがあります。神の国に入ったら、神の国の法則の中で私たちは生きなければならないんです。ところが私たちはエジプトをまた神の国に持ってきて生きようとするところがあるんです。マラというのは苦いという意味がありました。さあ、その時に民は文句を言ったんです。つぶやいたんです。25節、モーセは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。この一本の木というのはイエス・キリストの十字架を意味しています。私たちにとっては、私たちの人生のマラの経験、苦い水の経験が起こるんです。嫌な経験、試練があります。その時にその水を甘くするのはイエス・キリストの十字架なんです。エジプト人のガイドさん、クリスチャンでも何でもなかったですが、あの一本の木というのは、ここの聖書の箇所を読んでですよ、クリスチャンでないエジプトのガイドさんが言うんですよ。これはアカシアの木のことです。この辺りで育つのはアカシアの木です。アカシアの木は地下20メートル30メートルまで根を張るので、雨季に雨が降った時に水が流れるところには生えることができるんです。表面は砂漠でも下の方は水が流れてるんです。だから育つことができるんですと言って説明してくれましたが、そのアカシアの木を神様示されて、そのアカシアの木をモーセが水、その泉に投げ入れたら、水が飲めない水から飲める甘い水に変わったというんですよ。私たちの人生においても、一本の木が、十字架が私たちの人生を変えることができるんです。どんな試練の中にもいても、私たちは十字架にかかられたイエス様のところに行くんです。十字架にかかられたイエス様を見上げるんです。その時にどのようにしてか分かりませんが、あなたや私のその試練の中に、人生の中にイエス様が関わってくださるんです。語ってくださる、道を開いてくださる、後悔を分けてくださるんです。ですから私たちは毎日毎日イエス様の前に出ていかなければなりません。この一本の木が私たちには毎日アラノにおいて必要なんです。最後に15章26節ご一緒に読みましょう。3、はい。そして言われた、 もしあなたの神、主の御声にあなたが確かに聞き従い、主の目にかなうことを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私がエジプトで下したような病気は何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものだからである。アーメン。有名な、私は主、あなたを癒すものだからであると、神様はおっしゃっています。生きて働いておられる方が、あのイスラエルの民をアラノにおいて守られたんです。足が腫れないように、着物が擦り減らないように守ってくださいました。今の時代においても、主は生きて働いておられます。私は主、あなたを癒すものであるとおっしゃるお方であります。この方に私たちは望みを置いて生きることができるんです。この前、日曜日帰りにですね、ご本人に証ししていただけたら一番いいと思うんですが、皆さんの中にも、私癒しを経験しましたという方いらっしゃるかもしれませんが、しばしばこの左足が癒されるようにって祈って、この癒されました、痛みがすっかりなくなりましたって喜んで帰ってかれました。森兄弟、養老から来ておられましたが、彼の車はオートマチックでないので、ギアチェンジする必要があったそうですが、すごく手首が痛くてですね、それがもう大変だったそうですけど、帰るときに何も言わないでやってるので乗せてもらってる人が、あれ痛くなさそうですねって言う、あ本当だ治ってるって気づいたそうですけども、本当に主は素晴らしいお方です。今も生きて働いておられる方です。私たちはあらゆるときにこの方に期待いたしましょう。イエス様のイエスというのは、主は救われるという意味です。いろんな状況から、罪だけではない、いろんな状況、いろんな問題から、病から救ってくださる主イエス様です。この方にお祈りしていきましょう。今一緒に祈りましょう。今荒野におられる方々あると思います。特別荒野の試練に直面していらっしゃる方々もあると思います。その試練の中で主が働いてくださるように、今一緒に祈りましょう。ハレルヤ、感謝します。今一緒に祈りましょう。ハレルヤ。それぞれの口でお祈りください。今主の前に祈りましょう。